はようございます。聖書と福音の時間です。もうすぐクリスマス。ホワイトクリスマスっていいなぁと思います。雪は汚れたものをすべて覆い隠してくれます。聖書の中に、たとえあなたの罪が火のように赤くても雪のように白くなるとあります。神様は私たちの汚れを真っ白に変えたいと願われます。そのためにイエス様が来てくださったのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。ある調味料のメーカーでは、下がってきた売り上げをアップさせるための会議を開きました。どうすればもっと売れるかについて、優秀な社員が集まっていろいろアイデアを出して試してみましたが、うまくいかないのです。そんな時、一人の女性社員がこう言ったそうです。出てくる穴の大きさを2倍にしたらどうかしら。試してみたところ、売り上げは倍増でした。一体それまでのアイデアとどこが違ったんでしょう。問い方が違ったんですね。どうすれば売り上げが上がるかではなく、どうすればもっと早く買ってもらえるかと考えたんです。これは人生についても言えることだと思います。それは、質問を変えてみることで解決が見えてくることがあるからです。私たちは様々な試練や辛い目に遭うと、どうして自分だけがこんな目に遭わなければならないんだろう、いつになったら抜け出せるんだろうと問いがちです。どうして、いつになったらという問い方で人生を考えていると、心が後ろ向きになり、ついつい恨みがましくなりますね。しかし、この状況の中で、私自身が人生から、あるいは神から期待されていることは一体何なんだろうと自らが問われるものとなるなら、人生の見え方が一新するやもしれません。今から2000年ほど前、キリストのすぐ隣でイエスと同じように十字架に貼り付け処刑された人物が聖書の中に出てくるんです。彼は初めは恨みと怒りでいっぱいでした。同じく十字架にかかっているイエスキリストに八つ当たりの暴言を吐くのです。しかし、人から受けるどんなあざけり、どんな罵りにも全く心乱されることなく、ただ平静な心のままで、肉体の極限の痛みに耐えながら、神に取りなしの祈りを捧げるイエスキリストを見ているうちに、心が次第に変わっていくのです。犯罪を犯して処刑されている自分でも、まだまだ生きられる人生を中断させられることに、悔しさが込み上げてくる。それなのに、悪いことは何一つしなかったイエスキリストは、この十字架の上で、怒りも悔しさも憎しみもなく、かえってそれどころか、キリストを十字架につけた者の許しを神に願ってるとは、この方は一体誰なんだろう。そしてこのイエスこそは、人としてこの世に来られた救い主だと悟るようになるのです。その犯罪人にキリストが語った言葉です。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。この言葉に、キリストがこの世に来られた三つの理由が示されています。第一に、キリストは誠にあなたに告げるために来られた方。真実を真実として告げるためにこの世に来られた方なのです。それがどんなに聞きたくない言葉であったとしても、それを知らなければ破滅するということであるなら、嫌われることもものともしないで、本当のことをまっすぐに告げてくださる方です。ワンマン社長の会社がダメになっていく一つの理由は、周りをイエスマンで固め、耳の痛い情報が入ってこなくなることです。真実がわからなくなると、正しい判断はできませんね。しかし真実はしばしば人気がない情報です。キリストは、この世に来られた時、その真実を語ってくださったのです。すべての人がそのままでは 誰一人救われようのない罪人であるという真実を語られました。同時にその罪人を救うためにこの世に人として来た神であるというご自身のことを紹介なさったのです。そしてこれが当時の人々の逆鱗に触れたのです。第二に、この方は罪人と共にいて、人間の作り主のもとに導くために来てくださった方です。私は、共にいて導くというと、すぐに連想する装置があるんですね。それは、カーナビシステムです。目的地を入力すると、最短コースを手引きしてくれます。ところで、このカーナビは、案内はしますが、強制はしません。したがって、無視して別のコースを突き進むこともできるんです。カーナビの情報より、自分の土地勘を信じて、かえって渋滞に巻き込まれたり、遠回りしたりするっていうようなことは、よくあることです。そのような時、カーナビの音声案内はどういうでしょうか？ドライバーを罵ったり、やじったりしますか？指示に従わなかった結果困ってるドライバーをあざけったり笑ったりしませんね。コースを外れたという事実をしっかり受け入れながら、そこから再スタートできるベストのコースを案内してくれます。十字架上のあの犯罪人は、人生のコースを徹底的に間違い続けた男です。人生の結末が死刑なんですね。彼のそばにはもう身内はいなかったと思います。おそらく被害者たちだけが彼を罵るために処刑現場にいたことでしょう。彼は全ての人々から見捨てられた人です。しかし人が見限ってもキリストはあなたを見捨てることはありません。この方は息を引き取る最後の瞬間まで人にチャンスを与え続け、そして神の身元への案内を決してやめることのない方なのです。第三に、キリストはパラダイスに連れて行ってくださる方です。パラダイスとは天国のことです。この天国から地上にまで来て人として誕生し、人類に介入し、人を天国という本当のゴールに連れて行くために来られた救い主がイエス・キリストなのです。C.S. ルイスという人がこんなことを言ってるんですね。ある建物の中に人の集団がいます。半分の人たちはそこをホテルだと思っており、もう半分の人たちはそこを刑務所だと思っています。そこをホテルだと思ってる人は、こんなにサービスが悪い、劣悪なひどいところは他にないと思ってます。刑務所だと思ってる人は、思ったよりいいところだなぁと思ってます。彼によると、人生の捉え方というのは、この世界をどういうものとして見るかによって、決定的に変わってくるって言うんですね。そして続けてこう言うんです。この世は、自分が快適に生活をして幸せになるためにあるホテルのような場所だと考えるなら、ひどいところだということになるでしょう。しかしこの世は罪人だった自分の人格の訓練と矯正の場所だと考えるなら、それほど悪くはない場所だと思えてくることでしょう。聖書によるなら、ここは天国ではありません。この世界は天国ではないのです。ここは人間が完全な幸せを見つけることができる場所ではありません。ここは人格が鍛えられるための厳しい道場みたいな場所なんです。そしてここは人間の魂の永遠の住まいではないのです。神が人のために準備した本当の住まいは天国です。その天国には、こんにちはという挨拶だけがあり、さようならが一切ありません。別れも、涙も、争いも、死もありません。なぜなら、罪が一切見当たらない世界であるからです。罪人の私たちが一体どうして罪の全くない世界、天国へ行くことができるんでしょう。罪なきキリストの贖いによって、行くことができるのです。 そしてこの贖いを果たすためにキリストは2000年前この世界に来てくださったんです。どうぞあなたもご自分の救い主としてこのイエスキリストを心に迎え入れてください。心からお勧めしたいと思います。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたらどうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。